青森県、一気に行くぞ、青森妖怪。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーは、ポジティブに映画を語る部さん。おはポジザムービー。音声配信アプリ、ラジオトーク公式部活、ポジティブに映画を語る部は、映画の感想をポジティブに語り合う部活です。ただいま部員募集中ということで、概要欄から番組をチェックしてみてください。はい。ということで、ちょっと木曜日の収録がどのイレギュラーになっていてるのは、理由がいくつかあります。一個はちょっと平日吸ったもん出していた。で、もう一個理由があって、実はね、こっちだったんですよ。前にお話をした、妖怪検定の参考書がね、木曜日に届きました。ということなので、これからの これからの、その試験までは、この参考書を使いながら妖怪の話をしていこうと思って、ちょっとね、送らせられてしまったわけでございます。ですが、大変なことに気づきました。いや、今回の、その、妖怪検定無理かもしれない。いや、ってさ、こないだのさ、前の収録で、過去問解いたじゃないですか。過去問解いたよね。で、それが、まあ、めちゃくちゃ難しくて、やばいやばいと思って参考書を買ったわけではありますが、これはちょっと難しいぞ。もう想像しているはるかに難しい。倍率とかどんなもんなんだろう。もう、さ、ちょっと舐めてた。だって、ワンタンもさ、なんだかんだでも2年ぐらいね、妖怪の話をしてるわけですよ。だから、で、多分300妖怪ぐらいはさ、なんだかんだで調べてきたわけだから、いけるかなと思ってたんだけど、参考書がね、めっちゃ分厚くて、1ページ1妖怪載ってるんだけど、900ページ以上ある。やばい。900妖怪ぐらい載ってる。やばいよね。ああ、ほんと。だって26ページから始まって、923ページまであるんだよ。やばい。300とか言ってる場合じゃない。ああ。で、今、ちょっと過去問の、受験者データが出てきました。1から15回の合計で、初級合格率 75.2%、中級 21.5%、上級 8.5%。やばい！嘘でしょ？ちょっと、やばいよ。去年で、231人中142人が合格率 61.5%、 これが初級だよ。最年少の合格者が7歳で、最年長63歳だって。そこには滑り込みたいけど、中級は無理かもしれない。そんなわけでですね、ちょっとワンタンはかなり日和りました。いや、頑張ります。頑張るけど、ちょっと初級を確実に取ることも考えないといけないな。はい、ということで、まあ、ワンタンはね、改めて自分が妖怪に対してあまりに無知であることに気づきました。だから今日は、一気に数をこなしていこうと思っております。はい、ということで、妖怪日本一周の旅、今日お届けをする都道府県は、青森県。はい、県庁所在地は青森市ですね。いや、青森ってね、妖怪たくさんいるんですよ。ということで、今日はね、もうね、ブブブブブって妖怪について調べていけたらと思っております。今日は二つに分けてお話をしていきましょう。まず一つ目、青森といえば、ねぶた祭り発祥の地。そして二つ目、青森妖怪10人斬り。はい、ということで、まず一つ目、青森といえば、ねぶた祭り発祥の地。はい、ということで、ワンタンがいつか一度は見たいと思っているねぶた祭りが、まあもう終わってしまったんですけど、改めて何なのかっていうことをね、お話していけたらと思います。ねぶた祭りとかねぶたって見たことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。夏になると東京の品川駅の中にねぶたがね、ちっちゃいのが置いてあるんだよね。 とか、あとは最近てか今年見たねぶたは、エヴァンゲリオンね、初号機のねぶたを見ました。エヴァンゲリオン大博覧会で見ました。はい。そんなねぶたではありますが、実は七夕行事ということはご存知でしょうか？七夕というのは奈良時代に、中国から来たお祭りではあるんですけども、それがこの津軽にあった風習、精霊送りとか人形送りとか、虫送りと一体化したと言われています。紙、竹、ろうそくが普及されると灯籠を作るようになりました。ねぶたというのは、ねぶとりとか、寝転がっちゃダメだよみたいな、そんな言葉の派生とも言われてるんですけども、灯籠そのものがねぶたと言われているそうです。ちなみに他のねぶた祭りの、発祥の説として興味深かったのが、以前も紹介させていただいたと思いますが、坂の上田村麻呂説というものがあります。蝦夷討伐の際に敵をおびき寄せるために大きな大きな灯籠を作ったというようなお話はありますが、坂の上の田村麻呂は盛岡までしか行ってないよということが後々分かっているので、まあ青森県のこの祭りとは違うものかなというのが今の説です。はい。そんなねぶた祭りいつか見たいものではあるんですけども、たくさん妖怪がいるので、その際はね、妖怪にも会ってきたいと思っております。はい。今日の2つ目、青森妖怪10人切り、もう一気に行きますよ。ワンデーさんはとにかく妖怪を知らないことが分かっちゃったんだから。1、メドチ。八戸に現れます。顔は猿、体は黒、子供のような姿をしています。水辺に現れて水中に迷い込ませるそうです。2、赤テコ。これも八戸に現れます。古いサイカチの木から生えている赤い子供のような手です。木の根元には17歳から18歳ほどの振り袖の美女がいます。その姿を見ると熱病にかかってしまうそうです。香川、福島の歩行を拒む赤足というものがあるのですが、それの対なるものが赤テコと言われています。3、手長バー。長い腕を持つおばあさんです。4、ねぶとり。これは、妖怪というよりも一種の病気だったりとか戒めと言われています。寝てばっかりいると太るぞというもの。5、ふったち。これは猿や鶏が多いたものです。なんで猿と鶏が同列なのかはもうそれどころじゃない、たくさん調べないといけないんだから。そして6、水子様、カパ。7、赤舌。これは大きく口を開けて大きな舌を出しているものです。8、イジコ。イジコというのはそもそも赤ちゃんを入れるカゴのことなんですが、妖怪イジコというのはこのカゴが燃え上がった姿をしています。9、ズンベラボーのベラボー。そして10、テンコロバシ。大きな球体の妖怪です。雨の中光を発しながら坂道を転がってきます。これは岡山県のテンココロコロバシとか、鳥取県の土転びとか、高知県の縦繰り返しと同じと言われています。10個覚えたよ。とりあえず10個覚えたよ。やばい、もう本当に妖怪を知らなすぎててやばい。ちょっと次行こう。もうとにかく1個の話をとか、神話この地の伝承とかもうそれどころじゃないから、とにかくたくさん妖怪を覚えるのだ。
ワンタンは妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。ワンタンの一番おすすめの靴はローファー。はい、おやすみみたいな、ワンタンがぽよぽよこと言いたいコーナーでして、ポエムがなんだかよくわかってないから、ポエムっぽいことしか言えないコーナーです。今のはポエムっぽいなと思いました。靴をね、買ったのだ。通販で靴を買いました。さあ、ワンタンさんってさ、基本的に貧乏だから、そんないいものとか買わないんだけど、唯一同じものを買い続けてるものがあるんですよ。それが、ローファー。ワンタンは、いい歳してるけど、未だにローファーを履いています。でもね、学生の履くようなローファーではないんですよ。ブランドは、ハルタ。ハルタって言うと、学生じゃんって思うかもしれないけど、ロペピクニックとハルタのコラボレーションしているローファーが、デザインもめっちゃ可愛いし、めちゃくちゃ履きやすいの。で、ヒールのタイプがね、3タイプぐらいあるのかな。ピチャンコヒールと、あとは、ちょいピンヒールみたいなのと、太いヒールのやつがあって、もう、超いいから、ほんとおすすめ。一日中ビッグサイトの展示会とか回ってても大丈夫なぐらい、もう、ほんとやっぱね、ハルタ様。 もう高校生の時からお世話になってる春田様ですよ。もうめっちゃいいから、靴で悩んでる靴難民の人はね、ぜひ買ってください。ただ年々価格が上がってね、もう6000円ぐらいするんだけど、でも本当にもう全然へこたれないから。だからまた新しい靴を買いました。今度は黒を買いました。最近ね、一個前が確かブルーで、その一個前は、グレーだったので、今回ピンクにするか黒にするか悩んだんですけど、まぁ、ちょっと一個ね、何でも合わせられるのと思って黒買いました。ピンクもちょっと欲しいなと思ってます。はい、そんな、情報でした。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。